ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。明日から撮影なので早く寝たいです。ハンスケと、
はい、今週はずっと早起きしているツノと、
なんか週末にちょっと仕事してたんで、なんか日付の感覚が狂ってる化石と、
はい、今週はちょっとバイトの感覚が長いので頑張ります、高野と。
はい、私はまた今日もアクネの市長さんとかです
ね。お
また大変やらかしておられるので、またこれは目が離せないぞと。
あ、そう。
はい。こんなこと言ったら失礼なんですけど、若干楽しみにさえ最近、はい、覚えてきてる右です。はい。
はい。ということで、角さん早起きなの？まあ、フォトスクランブルでしたけど、続くんですか、うん、早起き。
あ、今週1週間、ずっと同じところに都内なんですけど、
うんうん、
撮影に行ってて、
うん、
それが、やっぱり、一コマ目っていうのは、学校の、アルバム系の撮影なので、
うん、
家7時半ぐらい、あ、8時前には出てる感じかな。
うん。
うん、はい。
で、小関さんは週末お仕事？
ちょっと手伝い仕事してて、
うん、
土日と動いてしまったので、なんとなく週末の感覚がね、吹っ飛んじゃったままで。
ああ。そうね、土日仕事するとなんか変な感じになるよね。
曜日がなんとなく感覚おかしいですね。
で、高野さんは電撃結婚する
っていう。結婚はしません。
しないの？
結婚はしません。
びっくりや。
あ、違うの？結
婚はしませんよ。
あ、そっか。
はい。
フォトスクラブロードでは発表しましたが、高野さんの写真がお住まいの市のホームページに掲載決定したということ、
はい、掲載になりますので、は
い、こっちでもちょっと自慢しておいてください。
はい、自慢します。
はい、ミリさんはアクネ市長、はい、アクネ市長はいいわ、は
い、市長でもなんかあれですよね、大臣なんか最近怒ってますよね。
大臣
そうなんだ。総務省、総務
省
の海外制度。
そうですね。その意見を聞いて、うん、まあ、大臣の言うことなんか聞いてられないって、またおっしゃってるみたいな。
どこまで行くんだろう。
でもまあ、今ね、給料ちゃんと払っていただけないとかって、そういうような、うん、ことで今騒がれてるので、すごい難しい問題ですよね。うんうん、
もうやめさせちゃえばいい。もういいよ。
はい。
ということで、今週は、ロガン。
はい。
なんか、リアクションが結構あったの？これ、いっぱい書いてあるね。
ああ、はい。いや、若干ね、はい、意外と、まあ、リスナーの方は若い方が多いのかな、なのか、今更そんなことを言えるかっていう感じなんかよくわからない
んですけど。あ、そういうでもないの？
まあ、ただ、すごい詳しいメールはいただいております。うん、その前に、あれだ、うん、はい。ムンニチが、300回を迎えるということで。
すごいね、300回か。
すごいですね。
はい。いきなりムンニチって言ってもわからない人もいるかもしれないですけど。
ああ、そうか。でも、はい、この番組は、そもそも、ムンニチのイメージも入っているので。
はい、あ、そうなんですか。
そうでしょ。だって僕一番最初に聞いたのはムンニチじゃないんだけど。はい、でも2番目とか3番目に聞いたのがムンニチじゃないかな。2番目かな、うん、ポッドキャストを聞き始めた本当の、3本指に入るぐらい早い時期に聞いてた番組で、
はい、
このあれただいまで出てもらったんだっけ。
あ、2回ぐらい出ていただいてますね。確か1回じゃなくて2回は前に実際に会ったことがあるんですけども、
会いに行ったのはただいまで出したんだっけ、
じゃあ、いや、あの頃はただいま、うん、ただいまですね。
ただいまだっけね。
ただいまです。
まあ、ムンゾウさん と、はい、ムンジさんと、ご夫婦でされてるポッドキャストの番組で、ぜひともちょっと会ってお話をしてみたいという私の希望からですね、スノーさん巻き込みまして、その後なんか僕よりスノーさんの方がやり取りをされていて、
はい、
会った回数もスノーさんの方が多いんだよね。その後行ってるもん、ね。
はい。その後あのまあ、たまたま出張があのあちらの方でだったんで、
うん、
はい、あの一緒にお食事させていただいたりとか、
うん、ね、
はい。
ね、
写真も撮って年賀状に使っていただいてしました。
これ300回なんかするの？
今タイトルコールっていうのを皆さんが募集、うん、皆さんから募集してて、
うん、
で300回のタイトルコールをくださいって言ってたので、
う
ん、僕も調子に乗ってですね、うん、またあのガレージバンドで歌を歌ってしま
いました。実はなんですけど皆さん早くからあれやっておられるじゃないですか、あの MP3 っていう333っていうとこを募集されてたんで、
はいはい、
いや僕も撮ってみようかなって実は思ってたりしてたんですけど。
ムンニチのとこじゃないの？
あ、ムンニチ、はい、ムンニチ .m
そうそうです。そのタイトルコールをいろんな方が、
ね、作ってね。
作ってされてるんですよ。
へ
ぇー。で、
うん、
いつでも募集してますっておっしゃってたんで。
あ、いつでもなの？
あ、その時、いつぐらいだったかな？ちょっと忘れたんですけど。
ちょっと前から、
ね、前ぐらいから、はい。
半年ぐらい前から。
じゃあ俺もう半年聞いてないっちゅうこと？
あれ、最初のきっかけは何だったんだろうな。なんかでも、なんか募集しますとかっていう感じではなかったような気がするんですけど。
あ、そうだったんです
か。だから、押しかけ的な感じでやって面白いからって言って続けられたようなイメージがあるんですけど、ちょっと正直言って忘れてしまったんで。
それは300回に限っていうことじゃなくてやってたんだ、もう。
そうそうです、やっておられました。で、いろんな人が実際に撮って、
うん、
はい。
へー、そっか。
やっておられたんで、私も本当に応募しようかなって、実は。
じゃあ、ただいまずで。
ただいまずで、はい。
ムンニチドットって、一緒なの？変わんないの？ MP3、はい、ってやつでしょ。
はいはい、
変わらずそれなの？
いや、あのね、バリエーションはいろんな人がいろんなことやっておられるんで、
うん、
多分、その、なんタイトルコールだけ全部ちょっとピックアップして、研究もやっぱりしなければいけないと思うんです
よ。研究。
やっぱりね、同じところであれば、ちょっとね、あの、個性的なところを見せたいなっていう。はい。
そんなことになってた。
まあ、ただいまですね、まあ、あの、いや、ちょっと300回って気がついたのが遅くてですね、僕も溜めちゃってたんで、
うん、
じゃあ、と思った時はもう来週というか、今収録してるこの週、うん末が確か300回なんで、うん、ライブ末には間に合いそうになかったんで一人で作っちゃいました。
なるほどね。そっか。でもじゃあ今週配信されるのが300回かな。
今週、うん、来週の月、あ、まあ今週というか、はい、次回、来週の、今収録してる週の月曜日、
次の月曜日、
ね、はい、確かに。
いや、まあでもすごいな、300回か。
はい、
300回って、うち何回？
はい、今これ169です。
169か。追いつかないよね。それ。そりゃ追いつかない。
兄弟みたいな。
そうだよね。それは追いつかない。
あの、なんか、ね、あの、どっちかがお休みとか、
う
さぎと亀みたいになってないように追いつかない
です。でも、文蔵さんのところも休みなくずっと続けられてるもんね。休みあったの？
あ、でもお正月とかなんかたまにありました、
ね。よし、じゃあこっちはお正月も取って、10年ぐらいやったら追いついてくるかもしれない。あ、でも、ムンドさん、ムジさん、おめでとうございます。300回。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、ぜひ、ムンニチ .mp3 も皆さんお聞きいただければと思います。はい。ということで、半年聞いてない、半年以上聞いてないというのがバレてしまったので、明日から、 iPhone に入れていっぱい聞いていきたいと思います。ということで、ぜひもう一度と MP3 もお聞きいただければと思います。ということで、今週の老眼行ってみたいと思います。
はい、はい、
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで今週は老眼ですが、
はい、
告白しますと私もやばいかも。いやーマジで
本当に、
うん、あのね、メガネの時はあんまりわかんないんだけど、あの、撮影の時はやっぱメガネ鬱陶しいからコンタクトとかするじゃないですか。
はいはい。
で、最初はいいんですよ。だんだん、こう、つけてる時間と、あと、日が暮れた頃、露出を変えるのに肩の液晶を見ると、
はい。
見えないの。
おぉ、待った。なるほど。
やばいかもっていう。
これはやばいかも。
いや、この老眼の話題が出た時に、白状しようかと思ったんだけど、番組の回の時に白状すればいいかと思ってスルーしたんだけど、ちょっとやばいんですよ。
人事じゃなかった。
うん、そう。あとの、
はい、
なんだっけ、プレビュー出した時に、あの、うん、なんだっけ、あのグラフ、
ヒストグラム。
ヒストグラムのギザギザがもうなんかなだらかだったりね。数値が読めてないかったりね。結構やばいです。
そうだね。
うん。
でもどう、年齢的に当たってしょ、普通ね。
メガネでやってるときはそういうことはないんだけど、はい、コンタクトで行ったときはそういうのはある、ね。
それ単純にコンタクトの度が露出
強い、
ヒットしてないだけではないんですか？
僕は乱視が入ってるんですよね。
はい、
で、乱視用のもあるんだけど、乱視用のはね、いろんな人がこう、合わない人が多いっていうのは聞いてたんですよ。要はレンズの厚みをつけて、必ずレンズがこの、その厚いところが下になるじゃないですか、重力で。
うんうん、
で、
ああ、そういうことなの、
はい、うん。それで、そのレンズの位置、その乱視を矯正するのを、要はレンズの位置を固定することで、できるらしいんですが、
はい、はいはいはい。
なんかどうも、それが具合悪い人が多いらしくて、で、僕もね、一回だけ試したことがあるんですけど、やっぱなんか変な感じがしたんですよ。で、なおかつ度が一つメガネよりも低いのかな。
あ、はいはい。
緩いというか。
あ、はい。
なので、まあまあ、まず運転に支障がなくて、ある程度の普通に生活する分には問題ないけど、
うん、
なんて言うんでしょう、細かい作業とかするときはちょっときついかもねっていうぐらいの度にしてるので、それもあるのかもしれないけど、でもつけてすぐとか、例えば1日の撮影だったら 午後またがってもまだ平気なんだけど、夕方ぐらいあたりになったら急に、あ、やばい、
それダメ、やっぱダメなのかな。
メガネに、とりあえずコンタクト外してメガネした方がいいぐらいかもみたいな。
え、ハンスケさん、その事務所での そのお仕事の時はメガネオンリーですか？
の方が多いですよね。
あ、うん、それでかな、私なんてもう四六時中つけっぱなしですんで、コンタクト。
うん、
いや、でもやっぱどうなんかなって、例えばコンタクト外してメガネにして、まあ、出かけるときだけまたコンタクトするっていうことですよね。
まあ、だからコンタクトする日も1日コンタクトだけど、まあ、帰ってきたらなるべく早めに外すっていう感じですかね。いやー、でも、ちょっとやばいかもっていうのは、あるんですが。スノーさんはどんな感じなの？
そうですね。まあ、あの、まあ、半助さんのにちょっと強度がちょっと上がった感じなんですけど、ただね、僕の同期の、同じ年の、あの、カメラマンの人がいて、その人は、あの、視力すごく良くて 1.5 以上確実にあるって言ってたんで、1.7 ぐらいあるとか言ってたんですけど、
うん、
その彼が、もう5年ぐらい前にもう老眼で大変なんだよって言い出して、
ほうほう、
びっくりしたんですよ。
ほう、
まだ40代の、まあ、の初めぐらいなんで、
うんうん、
嘘でしょって言ってた。いや、ほんとほんととか言って、夕方とか、まあ、運転するの怖くてさ、って言ってて、
うん、
で、あ、へえってびっくりしてた。いや、それは君も来てるんだよって。ただ目の悪い人は気がつかないだけなんだって
話
うん、うん、
あ、それはあるかもしれない。
言っててですね。で、あの、僕はものすごい共同禁止に近い、共同禁止って言ってもいいぐらい弱視ではないんですけれども、コンタクトレンズも非常に強い、入れて、
うん、
あの、今までは逆に近いところの方がよく見えるぐらいだったんですけど、
はいはいはい。
それがね、去年かな、あの、ミステリーの、同時ミステリーのシリーズの、スポッティングって言って、こう、あの、因果史上にホコリっていうか傷があって、こう、白い点々ができるところがあるんですけど、火、
うんうん、
を消すわけですね。それを、スポッティング用の非常に細い筆で、
うん、
あ、修正するんですが、
うん、
その時にね、あの、なかなかできなくなって、これはと思って、あの、虫眼鏡でやったらすごい簡単にできたんですよ。その時初めてね、あ、これはもしかしてとか思ったのが去年の、だから今ぐらいなんですけど、そこからいきなり、あの、秋ぐらいから急激に進みましたね。今、だから毎日なんか違う感じ。あの、毎日変わってる感じなんです。
どんどん見えなくなってる感じってこと？
あの、まあ、その度合いがよるんですけれども、あの、昨日見えてたのに今日は見えない。そういう、加速度的な進み方をした時が、このツイッターに老眼だーって叫んでた時ね。まあだから、あの、半助さんが言うように、その肩の、あの、カメラの、あれとかは、
うん、
ちょっと離してみるっていうか。
そう、あれ離したら見えんの？
あ、一応見えますっていうか、離さないと全然見えないから、離しすぎると今度、あの、遠視なので、
うん、
見えにくくなるっていう。
もう、程よいところを見つけるんだ。
そうですね。
いや、なんかね、見えないときに、その、離してみるっていうのを、はい、ね、あの、年配の方やるじゃないですか。もしかしてと思うんだけど、ちょっとなんか負けた感じがするから、それをしないで今来てるからね。話した時に。
負けた感じです
。わかります、わかります。
だから、
眉間にシワが寄っちゃう
と。そう、だから、話したら見えるかどうか確認してないんだよ、まだ。
無理やり見てる。
そう、逆にこう近づけて、わーって見て、やってるんですけどね。ああ、やっぱ話したら見えるんだ。
あ、一応見えますね。
もう、え、じゃあ、なんか、この中で言うと可能性高そうなミリさんは？
いや、私、でも、まあ、大体目が悪いんで、なんとも言いにくいとこはあるんですけど、いや、そういう、なんか、老眼かなって思った瞬間はまだ経験がないので。
ああ、まあ、でも、すっちきでしょうね。
そうでしょうね、でも、
今の。関さんは？
私、もともと、目良かったのは急速に悪化させてるんで、
う
ん、そもそも老眼かどうかっていうのがわからない。というか、あの、ずっともうここ10年ぐらい低年安定な感じ。視力に関して言うと。
いや、ほら、でも、近いものって見えるでしょう。近いものが見えないの？
まんべんなく見えてない。いろいろと。
マジ？
細かい図面の線とかをずっと数えるようなお仕事をしているとですね、なんかやっぱりおかしくなる。ただ、あの、最近、本当にどうしようもない時のメガネのお世話になって、細かいものも見るっていう風になってきてるんで、またちょっとチェックしないとどっかおかしくなってるかもしれないですね。
あれ？普段メガネしてないよね。
裸眼ですけど、車の運転はできるかできないかギリギリのラインなんで。
おー。
決していいわけじゃないんですよ。
お
で、乱視がひどくなってきて細かいものがちょっと辛いのかなっていうふうに今見てますね。
なるほどね。じゃあ普段はメガネしないけど、なんかそういう逆に近いとこ見るときにメガネするの？
あの、見えないっていうのがあからさまに分かるときがあるんで、
お
う
お
う、あの、ものを見ないといけないときにかけるっていう、割とこう。
そう、見えないっていうのは、その近い手元とか見るときに、そういう。
両方ですね。
遠くっていう場合もある。
普段こう、もの、あの、なんだ、物を見えてないのをなんとなく念力で見てるようにしているという、そういう生活をしているので、ちゃんと見なきゃいけないとか、基本的にメガネのお世話になるっていう。
じゃあ、例えば映画館行って映画見るときはどうする
の？字幕読めないですね、裸眼だと。だから映画館、美術館、そこら辺はもうないとどうしようもない。
ああ、なるほどね。
ですね。キャプション読めないんですよ。
あ、はいはい。
写真で見に行
って。
それはごく最近ありました。
写真そのものを見る分にはね、なんか割と、視力アバウトでも割とどうにかなる部分もあるんですけど。
あの、そうだ、ダメ、メガネもダメかもしれない、そう言われたら。丸亀の美術館行って。
あ、はいはい。
味方の味方でいいんだっけ、高野さん。
はい。
味方の味方という企画展があって、そこで、こう、いろんな、その作品の見方を、こう、提案があって、キャプションを読んでから作品見ましょうみたいな時に、今までこう作品を別に何の問題もなく見て、ふっとそのキャプションに目をやった時に、うんって。
ああ、なるほど。
それまでタイトルとかのやつは読めてたんですよ。ちっちゃいキャプションなんだけど、でもそれにこう経歴とかバーっていっぱい文字がいっぱいになった時にムムムってちょっとなったので、その時メガネだったんだよな、やばいかもで、まあ、ね、この中では一番遠藤そうな感じのする高野さんは、
私は、あの、毎月名車に行ってるので。
毎月行ってんの？
ええー。いや、私、だから、緑内障の気があるから、
おぉ、そうなの？
言われて、で、目薬ずっともらってるんで、毎月行ってるんで、
うん、
で、まあ、お医者さんから、老眼は遅いかもね、みたいなことは言われたことあるような、ないような。でも、私、コンタクトなんですけど、本当、入れないと目が覚めないし、
うん。
うん、あの、メガネのままでも全然目が覚めないし、で、老眼とかそういうのはね、ほんとよくわかんない。もともとが見えてないんでね。
あ、そう、うん、みんな目悪いのか。
うん。
あ、はい。
目悪いやつばっかりなんだ。
うん。昔なんか、そう、カメラ、まだ、フィルムの一眼とか持った時に目の悪い人、とかカメラマンとかではなれないんだろうなって思ってたんですけど、どうなんですかね、いいカメラマンの人ってやっぱ目がいいのかしらとかいろいろ考えちゃったりしたことあったんですけど、
でも結構目悪い人多いです
ね、うん、多いんですかね、やっぱりね、そうそう、
モネとか目悪かったんでしょ、大丈夫だよ、
なんかピントが合わないのは自分の目が悪いからとか、なんかそんなこと考えちゃった。
でもそのバランスがいいかもしれないですよね、はっきりこうピントが合ってないこの状態でこう作品を仕上げる的なジャンプです
だからドジーシリーズ
とか、ね、いやとかあの最近それで細部見てなさすぎだっていう、そういうちょっと反省が多い、
あと、
まあ、我々はそんな感じですが、メール等をお寄せいただいているのでご紹介していきたいと思います、これ何ツイッターでこれはは
い、
スノーさんが来た老眼って書いたのにコメントをいただいたということで、ね、
はい、
かもやんさんからいただいております、はい、 やっぱり来ましたか、僕も辛くなってきました。最初は釣りのラインが結びにくくなり、今は、マニュアルフォーカスでカメラのピントが合いにくく、最近は会社での会議のプロジェクトが見えなくなっちゃいました。
それ辛いなプロジェクト。
ああ、そっか、鴨居さん釣りされるからそうだよね。でルアーとか確か手作りされてたりするからね、そういう細かい作業とか大変なんでしょうね、うん、そしたらね。で、カメスケさん、
はい、
老眼バリバリ来てますと。いいですね、このバリバリ来てます。しかも奇岩です。遠近両用メガネ使用中ですが、老眼側はピントが合う距離が決まってしまい、鬱陶しいですよと。いや、そうなの。老眼側ってピント合うとこ決まってるんだ。ああ、ね、じゃあ。
いや、これ、どうなんでしょうって僕がちょっと聞いてみたんです
よ。あ、そうなんだ。結局、結局メガネをつけたり外したりといういわゆる年寄りのよくやる動作になってしまいますと、ほほと。老眼がこんなにイライラするもんだとは思いませんでしたよと。なってない人にはわかんないでしょうねと。僕はスモさんと近い年齢だと思いますが、もう4、5年前から老眼です。今ってどうするいやー、そうなんだ。ピントが合うの決まってるったら、メガネかけてても見るものを近づけたり話したりとかしなきゃいけないの。
そういうことです
。辛そう。はい。で、これはメールなんですね。
はい。
スノー様、番組毎回とても楽しみに拝聴しております。スノーさんがツイッターで、老眼の人をと叫んでおられましたのですかさず反応してしまいました、ね、あ、これ亀作さんが別でメールでくれたってこと。
そうなんです。
はい。で、私の老眼についてツイッターの文字数であったりそうなりませんのでメールいたします。ありがとうございます。私はもともと近眼でメガネを愛用していましたが、数年前通勤時に読んでいた文庫本の文字が見づらいことに気づきました。あ、そういえば本もあったような気がする。で、また仕事柄、過去デザイン関係です。紙に定規を当てて、カッターで切ったり線を引いたりすることがあるのですが、近眼用のメガネをしたままだと手元が見にくく、メガネを取って作業しなければならなくなりました。そんなことがあったので、これはメガネの度が合っていないのだと思い、眼科にチェックに行ったところ、ピント合わせの機能が低下。過去老眼とは言われませんでした、はい、していますと、言われメガネの度を落とすことを勧められました。あ、メガネの度を落とすんだ。しばらくはそのままで過ごしていたのですが、日常生活でもだんだん鬱陶しさが集り、今度はメガネ店に行って、見たところ老眼ですねと言われ遠近両用のメガネを勧められました、ただし私の場合近眼側レンズの上部の度がかなり強いので、老眼側レンズの下部との度数のギャップが大きく、日常をかけ続けて使用するのは辛いかもしれませんということでした、そんなわけで現在私が日常を使用している遠近両用メガネは仕事用と割り切って、近眼側が1メートル程度がよく見える度数、老眼側が40センチ程度がピントが合う度数のものを使用しています。はぁ、
これちょっと辛いですね。
うん、車の運転などある程度遠くを見ないといけない場合は通常の近眼用のメガネにかけ替えています。日常生活では遠近両用かけっぱなしで、それほど不自由を感じていないで使えていますと言いたいところですが、最近老眼が進んできたようで、細かい文字などを見ようとするとメガネを取らないと見えづらくなってきましたと、ほほと。参考までに私の友人は、1本で3層
を、
遠距離、中距離、手元のメガネを使っていますが、視点をずらしただけで度数が変わるので気持ちが悪くなるから進めないということでした。そんなメガネがあるのね。一本で全てを賄うのはやめた方が良いかもしれませんね。ある程度掛け替えすることが必要ではないでしょうか。でも老眼が来てない人には分かんないでしょうか。分かんないだろうな。確かになんだか分かりにくい文章で失礼しました。いえいえ、参考にならないかもしれませんね。要は全然全然、 まあちょっとこの酸素度がね、遠近療養、全然知らない世界だったので、
はい、初めて聞きましたね。酸素というのは、はい、
とても参考になりました。ありがとうございます。で、続き、これ続きって、
あの神様、ま、
はい、スノー様、何やら愚痴っぽいことばかり書いてしまいました、そういえば知り合いのカメラマンがやはり老眼になって、シノゴ時代はルーペで見ないとピントが合わなくなって、大変だったけど、デジタルになってオートフォーカスが増してくれるよこれでまたカメラマンが続けられるよと言っておりました、この人は物撮りがメインでしたので、あまりファインダーを覗かなくても仕事ができたみたいです。メガネでファインダーを覗くのはなかなか厄介ですもんね、ということで亀作さんからいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとう
ございます。
そうか
いや、またすごく詳しく書いていただいて。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
3本だったんですけれども、
うん、
いや、あのね、ほら、日が暮れてくるとっていうか、暗くなると見えにくくなるっていうのに、
うん、
思い出なんですけど、
うん、
その時ね、あ、これ自分の目のその被写界深度、
うん、
でレンズの絞りですよね、
うん、
光彩の絞りの具合で被写界深度が目にもあるんだって気がついて、すごい感動したんですよ。だから明るく、例えばこうちょっと暗いなっていう時に明るくすると手元にピント来るのが分かるんですね。なんで、まあ、それはピントが来てるんじゃなくて、光彩が絞られて、被写界深度に入ってきてるっていう。
そういうことか。絞られてるからっていうことか。
そう、まさにそうだと思う。
なるほどね。そう言われりゃそうだよね。
はい。なんで、まあ、老眼っていうのも、その一つの、なんていうの、目の機能がわかるという。そういう、まあ、いろいろ発見をしてですね、楽しんで、楽しむことにしてるんですけど。
そっか。要は暗くなったら開放状態になってるから、
そう、
被写界深度が浅くなって、
はい、
ピントが合わないから、そこに合うように自分で調整しないといけないってことなのか。
そうですね。うん、だから、まあ、目を細めたりするのも、やっぱり、被写界深度、絞りを絞るのと一緒なんで、
あ、
うん、つい、こう、眉間にしわが寄ってしまうっていう。
ああ、なるほどね。
感じなんですか。
じゃあ ND フィルターみたいなメガネかけたら、余計開いちゃうのか。
いや、それはもう逆です。
逆だ。
それは逆。
じゃあ、目の、ISO感度上げないといけないだ。
ISO 感度、
うん、そうですね。ISO 感度上がれば、上がれば、絞られる。
どこで変えればいいんでしょう。
あ、どこで
変える。なるほどね、そうか。そういうことなのか。はい、ということで。いや、どうすんですか。
はい、ね、いや、
対策としては。
今は、対策としては虫眼鏡を持って歩くっていう
ことです。おー、心配
だ。答え。まあ、ちょっと、まあ、あと老眼鏡はどうなのかなっていう感じなので、まあ、どうしても必要だったらかけることになるのかなって気はするんですけど、
うん、
僕のちょっと先輩格のカメラマンさんたちも、
うん、
あ、ちょっと、ファッショナブルな、こう、細長い老眼鏡。
はい、
こう、あんまり目立たない感じの老眼鏡を首から下げてて。なんか、見るときだけ、書類とか見るときだけパッとかけて。してますし。まあ、そういう仕草が似合う、こう、ね、こうダンディーな方だったら、になれればいいなっていう。
なるほど。
のもありますし。あとは、ちょっとアルセーヌ・ルパンみたいな、なんか、ああいう、ね。
カタカナのやつ。
そうそう。そんなのどっかにないかなとか、
もう、
たりしてるんですけど、ますます怪しい人になりそう。
はい、ということで、まあ今週は老眼、なんか、すごい寂しい感じになってきております、ね。老眼買ったよっていう報告は、まあ、そう遠くないうちに、番組で紹介することになるんじゃないかなと思いますので、若い老眼縁のなさそうな人も、まあ、バックナンバーとして取っといていただければと思います。はい、ということで、今週は老眼のお話でした。お届けしましたのはハンスケと、
はい、 まあ、あの、日本が活躍してるのか活躍してないのかよくわかんないんですけれども、何年か前のワールドカップの時にはあまりにもうるさかったので、うん、あの、侍なんとかとか、なんとかかんとか、うるさかったので、家でですね、日本なんてさっさと負けちまえばいいのにって言って、
ほら
日本から出ていけと妻に言われ
そん
な日本が嫌いだったらとか言って、まあ、あの今回もやっぱりいつ言おうかなと思って、もう言ってますね。
もう負けちゃいました。
あ、そうなんだ。あ、残念。
タノブックの時に収録すれば勝つと思っていたんですが、
そうだった、
延長戦で昨晩、残念ながら、PK 戦で負けてしまいました。
あ、すみませんでした。はい。そんな、あの、アンチジャパンなスノート。
昨日は珍しくても試合見てたんですよ。で、うん、結局、こう、やりきないんで、あ、パラグアイのディフェンスすげーとか思って見てて、全然こう、なんだ、自分のチーム、自分の国のチームとかそういうのを一切考えないで見ていて、やっぱり我ながらあれだなとか思っていたことですよ。
そんなやつばっかりだな、ここ。日本応援しようよ。
はい。もう、私は、私が見ないと勝つというジンクスが今回のワールドカップにありまして。
うん。
で、昨日も、収録してて、うん、でも、うっかり延長戦から見ちゃったんです。
あら、それか。それか。
はい。
私の責任は、高野さんだ。
はい。責任を感じております。はい。高野と。
はい。私はちょっとあれなんですけど、やっぱり南米の方ってリズム感が応援のね、されてるやつを見ると、やっぱりあれはこう、日本人では腰の動きはできないな、というような改めて、実感したミリでございました。はい。
では、また、来週。